はい、それではローマ人への手紙の11章を開いてください。ローマ人への手紙の11章、午後の礼拝で11章を全部ではなくて、1節から32節までなんですけれども、見ていきたいと思いますが、今朝はその中の2節をですね、このに注目したいと思います。28節と29節です。11章の28節と29節です。よろしいですか？お読みします。彼らは福音に関して言えばあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば父祖たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。私たちはローマ人への手紙の9章から11章をこう見ていっていまして、福音における中核の部分ですね、以前はこの魚の骨にあたる部分、喉につっかえると非常に痛いんですが、非常に大事な部分になるわけなんですが、それがイスラエルの救いなんです。で、イスラエルの救いという言葉を聞いたときに、私たちはなんちゅうから聖書に出てくるなんちゅうのこうイスラエルということなんですけれども、なんか思い浮かぶんですが、それだけではなくて今も生きているイスラエル人も含んで、ユダヤ人を含んで、将来に至る神の救いのご計画なんだという、ここが、この今日のメッセージの大きな特徴になるんですね。パウロの時代は、今もそうなんですが、このユダヤ人をはじめ異邦人にもギリシャ人にも信じる者すべてに救いが与えられる神の力である福音がですね、ユダヤ人をはじめというところがスポーンと抜けて、ユダヤ人が拒んでいる、多くの人が拒んでいるという状況の中で、どうしてそんなことが起こるのかということを9章では、神の主権がある、神の何らかの御心があってそのようにされているということを見ていきました。で、これが理解ができないので、私たちはなんでというふうに必ず問うてしまうんですけれども、神は主権者であり陶器師であり、私たちは陶器であって、神のなされるままにという、ここが非常に重要になってきて、主権というこの神が王であられるんだから、当然主権があって、私たちが口を挟む問題ではないというところが、これが非常に重要なんですね。神が神であるがゆえんのものです。そして、10章においては、このそれでもユダヤ人たちが福音に聞き従わないという責任があるわけです。ですね。聞き従っていなかった。なんで異邦人が多くが神様によって救われることができて、彼らがそうじゃなかったのかって言ったら、異邦人は聞いて信じたっていうところが非常にこのできたところが、このユダヤ人たちは立法によってこの義を達成しようとしてしまっていて、かたくなになっているという、強情になっているという問題を見てきたわけなんです。そして11章はですね、このままで終わらないんだよっていう話なんです。これがずっと続いていくっていうことではないんです。そして午後に詳しく学びますが、異邦人が多くなっている教会の人たちがもうこれで成就したんだと、つまりイスラエルは退けられて、そして教会にとって変わったんだという見方をしていることを、パウロは決してそんなことはありませんと 言って、イスラエルに対するご計画は残されていて、これを異邦人に対して神様が今働きかけてるんだけれども、これを完成された暁にはイスラエルに関わってくださり救ってくださるということを教えているのがこの11章なんです。イスラエルが選ばれたにもかかわらず途中で見捨てられるっていうことがあったならば、私たちがキリストにあって選ばれて救われるっていうことも途中で見捨てられるっていうことに直結しているんだという、これは私たちの救いの根幹に関わることで、イスラエルを今生きているイスラエル人、ユダヤ人です。いいですか、いるんですよ、ね、今私たちですね、支援して祈ってるロシアから来たユダヤ人の家族ですよ、ですね、いるんですよ。でそのユダヤ人たちが民族的に国民的に、このもともと約束されていたメシアですね、救い主を受け入れるんだということをですね、私たちは見ていくことになるわけなんです。で私個人の証をさせていただくと、イスラエルのことを知りたいと思って、かなり長い年月を持っています。そのきっかけとなった衝撃的な体験がありました。もう20かれこれ25年前、25年以上か、1994年の9月とはっきり覚えてるんですけれども、カルバリチャペルコスタメサの、ね、スクールミニストリーという学校に行きたいなと思って、下見も兼ねてですね、ちょっとしたあの、旅行をですね、夫婦で、やったんですね。この周遊したんですよ。まずは東海岸に行ったんです。で彼女があっちの方で、10年も過ごしていたので、はい、10年も過ごしていたのでね、彼女の、故郷って言ってるかな、第二の故郷みたいなところ行ったんですよ。でワシントン DC にも訪れました。ワシントン DC はアメリカの首都です。ですね。で、そこにスミスソニアンという、いろんな博物館や記念館が、数多くあってですね、全部タダなんですね。すごいですね。でそれで、見ていく計画を立てたんですが、一つね、なんか別に期待もしてなかったのがこの地球の歩き方に載ってたんですね。それがホロコースト記念館ってなったんです。あれですよ、600万人のユダヤ人がナチスドイツによって虐殺されたことを思う、記憶するということを記念する、イスラエルのみならず、なんとワシントン DC の真ん中にあるわけなんですね。で、行ってみようかなっていうぐらいで行って、1時間ぐらいで終わるかなと思ったら3時間はいたかな。ものすごい、もう行けども続くんです。もう歴史パーンと終わらせたいじゃないですか。こうなんか教科書に載ってるみたいにね、もうホロコーストありました、はいって言ってね。ところがですね、行って、もうなんか1シリーズがなんか24回のがさ、なんか2シリーズ3シリーズ4シリーズみたいにあるみたいな感じ でそしてネチネチ、この、描いていく展示してるんですよ。でもそれだけでももうお腹いっぱいどころか、もうなんていうかな、もう食べられないぐらいのね、情報量なんですけど、私はもう本当にそこの歴史をたどって自分がそこにいるかのような、タイムマシンに乗ってるかのような、そうやって見ていかなきゃいけないなと、途中でこう思いを変えてですね。で最後に出るところで、これが一番衝撃だったんですが、イザヤ書の40章の10節が掲げられてまして、あなた方は私の証人です。やべえと思いましたね。ここまでするか、あなたたちは。何かって言ったら、今あなたは見ました、ホロコーストを目撃しました、ある意味で追体験しました。それを証言しなければいけない、なかったことにしてはいけないということなんですね。私は本当に祖国を失った民なんですね。私たち聖書に直結してるんですけども、紀元の70年にイエス様が神殿が跡形もなくなってしまうことを予言されて、そしてユダヤ人たちがどうなるかということをお語りになったけれども、その通りになっている、そのイスラエルの民がですね、この前世紀に100年以上前にこのどんどん帰還を始めてってですね、祖国がなかった流浪の民ですよ。存在すること自体がすごいですけれども、 まず同化しますよね。なんかだって聖書にエドム人、カナン人、あとはアンモン人、あとアラム人、全員いません。化石の民です。化石どころかない、存在しないです。で、祖国失っていたにもかかわらず、この生き残っていて、生き残っていただけじゃなくて集まって国を建ててしまい、そして世界の超大国であるアメリカの中枢の首都の中で、俺たちはこういうことを受けたんだよっていうことを知らしめている、この影響力って何なのかなって思ったんですよ。ちょっとこう神様に対する畏敬っていうのかな、恐ろしくなりましたね、うん、恐ろしくなりました。もうこれは神はおられるということをね、こう世界に対して神を信じたくない人たちに対して、いやがおうにもありがとうございます、いやがおうにも認めさせているような、あ、歴史って存在、人物っていうか民族だなと思いました。でね、実は、先ほどの、あなた方は私の証人という神が語られた言葉はですね、イザヤ書の43章で語られた言葉は、実はあなた方っていうのは、そのホロコーストを見た自分ではなくて、あの文脈を見るとね、イスラエル本人なんです。イスラエル人たちに、あなた方は私、神の証人であると。で、これね、どういうことかというと、彼らが存在していることが、そのまま神が私はある、私はいるということ、これを、証言しているということなんです。で、これ本当にイザヤ書を見るとね、本当にこの彼らがいるということそのものがね、その悪いことをしててもいいことをしてても、もう何やってても、彼らが何をやってても、神は私以外にいないよと、私のみが神であると、これね、イザヤ書に何度も何度も書いたんですよ。で、その中で、あなた方が私の証人であるという、この神の存在を、神が生きておられることを、歴史の中で、世界の中で、神を信じてない人たちの中で表しておられるわけなんです。なので、ローマのね、一章で、この自然の中で、被造物の中で、神のこの永遠の力が、このあまりにも明らかになっているっていう言葉がありますよね。自然を見ると、神がおられることを認めざるを得ないということで、例えばあのキリスト教会で、この伝道しようとするときに、創造説というですね、神、天と地を創造した一章というのが、このその創造ですね、神の創造というものをね、実はこの方を信じているからこそ、この科学も見えてくるんだっていう、そういう考えですよね。まあ、つまり自然を見て神を認めざるを得ないわけなんですが、同じようにですね、同じようにイスラエルを見るとですね、人間の歴史の中で神がいることを認めざるを得ないんです。聖書が正しいかどうか、聖書が本当であるということを本当に知ることができるのは、この予言なんですけども、その予言を通してイスラエルがどうなるかということが書かれていまして、もう本当に認めざるを得ないわけなんです。でですね、私たちキリスト者で、特に異邦人のキリスト者ですね、にとって、もうこれはね、もう本当に救いに直接関わる存在なんです。それ何かというと、神がイスラエルに取り扱いした、神の取り扱いがキリストにあって、私たちにも及んだということなんです。なので、私たちが今までローマ人への手紙を見てて、この義と認められること、神の選び、神が召してくださること、神の救い、神の愛、これで、あと平和、聖霊の助け、希望、もともとは神がイスラエルに対して、持っておられる財産なんですね。霊的な財産なんです、富なんです。それを キリストがキリストにあって異邦人である、もともと約束されてなかった私たちにもそのおこぼれをいただいていての話が1章から8章までだったんですよ。わかりました。なのでイスラエルが私たちの信仰のルーツ、根っこであり、その逆ではないんです。実際にユダヤ人の人たちがいたときに、だいたいキリスト教のクリスチャンたちはですね、特に全ての人に福音を伝えなきゃいけないという熱心さがあるので、こう思ってしまうんですね。だいたいね、そういうふうになっちゃいますね。そうですね、でね、そのユダヤ教の、人をね、ユダヤ教を本当に熱心に信じている人を前にするとですね、この人はユダヤ教を信じていて本当に目が隠されていて真理は分かっていなくて、だから私たちがイエス様を伝えるんだと、で信じてもらえなかったら地獄行きだと。でね、これが一面そうなんです。実際そうなんです。これ11章ね、午後にしっかり学びますが、一面そうなんだけどめちゃめちゃ間違ってるんです。何かというと、彼らがルーツを持ってるんですよ。お兄さんみたいな存在です。私たちが弟で、放蕩息子にも出てくるでしょ。でルーツを持っているので、そこから養分を得ているんです。私たちが霊的な祝福を得ているんです。で彼らに神が働いておられて、その彼らの関係性が、神との関係性が私たちにも及んでいるわけであって、もちろん彼らに終わりの日の救い、また今もそうですね、救われなければいけないんですけれども、なんかあたかも自分たちがルーツでね、で彼らはもう落ちてて、で、それが間違ってるんですね。これ学んでいきます。午後にじっくり学びます。原稿もね、いつもより多くなっちゃってるので、ちょっとね、用意しておいてください。覚悟してくださいって言ったらいいんだけど。でそれで、彼らがもう関係ないということになったら、私たちも途中で、はい、あなたは関係ありません。教会？知らないよ。ね。私たち騒ぐじゃないですか。例えばエホバの証人とかさ、異端の人たちが、統一教会でもいいよ、異端の人たちがさ、いや今まではね、この教会は隠されていて暗黒の中にいたけど、今啓示が与えられましたと、で私たちがその真理を持ってますかって言って頭にきますよね。何言ってんのあなた。同じことを私たちもしてしまうんです。ユダヤ人に対して、ユダヤ人に対して。でいいですか、28節で、彼らは福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば父祖たちのゆえに神に愛されているものです。でここがね、イスラエルの複雑さをよく表している言葉なんです。二面性っていうのかな。神に敵対しているのに神に愛されてるんです。人間的な論理では矛盾しているように見えることがたくさんイスラエルに関わることではあります。イスラエルは反抗していて神に敵対しているようで、実は神に選ばれていて愛されている。彼らが呪われているようで祝福されている。ユダヤ人たちのしていることが滅びを自ら招くようなことをしているようでいて、実は救われているとかですね、この、深い知恵がこのイスラエルを見ると、この見えてきて、そして私たちの思いを超えたところにあるご計画があるんですね。なので私たちがこのイスラエルを通して見えるものはですね、あまりにも私たち人間が裁くのに早いんですよ。判断するのに早くて、分かってもいないことを分かっているかのようにして議論していくことが本当にやりやすい存在なんだということが分かります。で、この今の時代、分裂の時代、分断の時代とも言われますですね。 政治のことがよく分かってないのに、全てを一瞬にして分かってるかのようにして、この、例えばトランプの不正選挙の疑惑とかつって、もう 100% これは不正だ、何言ってんだこのこんばーとかつって、これブワーって分かれるんですよね。でね、まあ、この説教団からも言いたくない今のホットな話題もそうですけど、みんなが一斉に科学者になっちゃうんですね。ね、何十年もかけて研究もしてないのに、このインターネットで出てくる情報を見てですね、全てを知っているということで、でどっちも知ってないんですよ。どっちも知ってないんですよ。科学者もわからないんですよ。政治家もわからないんですよ。1年前に自分が言っていたことをこうなんか記録されてパンパンパンって出されたら恥ずかしくなりますよ、多分。全然正反対のこと言ってるから。で政治家見ると、ほら言ってたじゃないか、何を間違ってるんだよ、何やってんだよつって、大体今のコロナはうまくいってないと支持率が思いっきり下がって、うまくいってると上がってってね、政治でね、ウイルスなんてコンテインってなんだっけと抑えることなんかできようがないんですよ。できようがないなのに、できるかのように議論してますね。できるかの、私たち神を恐れる必要がある。本当に神様が全てを支配しておられて、私たちの意見なんてもう本当にカス、うん、カスって言ってもね、もちろん考える必要があります。もちろん取り組む必要があります。でも謙虚さが必要だ、謙虚さが必要だということをイスラエルを通して見ることができ、救いについてもそうですね、救いについても見ることができる。誰々が救われてる、誰々が救われてないっていう議論ですね、よくありますけれども、本当にわからないですね。もちろん考える必要がある。聖書は何て言ってるか、これ本当に真剣に求める必要があるけれども、私たちはわからないです。あなたのみが知っています。で、彼らは福音に関して言えばって書いてありますが、まあ、これはもう本当に私たちがよく学んできたので理解しています。イスラエルの救いのための良き知らせだったのに、彼らが拒んで、ユダヤ人たちが福音を拒んで敵対しているのを福音書にて、使徒の働きにて見ています。で、それだけを見たら裁かれて見捨てられて当然だということになりますけれども、そうでは全くないと。あなた方のゆえに神に敵対している、このあなた方というのは異邦人の信者のことです。異邦人のそのクリスチャンのゆえに神に敵対しているということが、ここがミソなんですよ。ここが大事なんですよ。神が大体ね、私たちのイメージだと、こう福音書だけ読むと、使徒の働きだけ読むと、もうユダヤ人が全然信じないから、もうしびれ切らして、もういい、もう異邦人行くと見えます、と見えますけれども、織り込み済みだったんです。もう全然受け入れてくれないということを、神は織り込み済みで、それも分かってて、全部パッケージでユダヤ人のことを愛しておられて、その拒むこともですね、用いて異邦人に救いの道を用意されてたということです。あなた方の言うにというのはそういうことです。あなた方がクリスチャンになるために、イエス様を信じるために、彼らが福音に敵対しているというんですよ。どういうことか、これ使徒の働きを見るとよくわかりますが、いいですか、もしユダヤ人が福音をそのまま受け入れていたらどうなったかですね。そのユダヤ人がこの、ほらカヤパとかさ、大祭司いたじゃないですか。あの大祭司が、分かりました、イエス様信じますってこうやって言って、ね、あなたがメシアですってこうやって言ってですね、それでユダヤ人がおーってイエス様が王である、こう信じて救いが与えられたらどうなるかって言ったら、異邦人がそのまま地獄にボーって行くことになりますですね。で、イエス様を信じたユダヤ人たちでさえがエルサレムにいるときに、まさか異邦人がってことなんですよ。異邦人も割礼を受けて、 ですね。そして改宗をすることによってモーセの律法を守ることによって、それでないと神の国に入ることはできないというように彼らは思っていたんです。何が彼らを異邦人に伝えるようにさせたのか覚えてますか？ステパノの殉教です。ステパノにの語っていることをもう本当にあーって騒いで、そして石打ちにしたことによってエルサレムにいることが危険になり、それでようやく散ってったんです。それまではエルサレムに教えが溜まってたんです。もともとイエス様がね、エルサレムをはじめユダヤとサマリア、そして地の果てに至るまで私の証人となるとおっしゃったにもかかわらず、エルサレムにいることに満足していたんです。ところがその迫害によって、かたくなさによって彼らは出て行かざるを得なかったんです。でペテロが巡回所を始めました。その周りをですね、そしてヤッパのところまで行って幻が与えられて、ペテロは3回も拒絶したんだけれども、これは何かと思い巡らしていた時にカイサリアから使いが来て、コルネリウスの使いであったんですが、そしてそこでコルネリウスの一家に福音を語ったら聖霊のバプテスマを彼らが受けたんです。そして他の人たちが、ピリポがいてサマリアに行って福音を伝えたら、サマリアの人たちがこの大いに信じてったと。まあ、サマリアはね、混血なので、まあ、半分ユダヤ人みたいに彼らは見てたんですよね、このユダヤ人。けど全く関係のないギリシャ人に対してどうなのか、もっともっと北上していったんですね。この人たちっていうか、信者たちが、弟子たちが北上していって、今のレバノンとこですね、フェニキア地方を通っていってですね、そしてアンティオキアまで行った時にですね、そこで、このギリシャ語ができるユダヤ人たちがギリシャ人に語り始めちゃったんですよ。これを掟破りじゃないけれども、そこで信じていくものだから、エルサレムからバルナバが使わされて励まして、そしてアンティオキアの教会が生まれて、そこから異邦人も含めた、そしてどんどん異邦人が主体になっていくんですけども、教会建設、その、開拓が始まっていったわけなんですね。この宣教していきますね。そこで異邦人も救われていくようになっていったんです。ということで、神は堅くなさ、ユダヤ人たちが異邦人を含めて神の家族になるということを怒っていたんですね。この彼らは妬んでいたんですね。その怒っていて、もうそれで迫害をしていたんです。もちろん他のことも迫害の原因だったんですけれども、イエスのみであるとか復活したとかですね、そのことも迫害の原因なんですが、異邦人が異邦人のままで救いを受けるということに対して信者である人も抵抗を覚えてたんですからですね。でそれが迫害を通して広がっていったんですよ。それなので、あなた方のゆえに敵対しているって書いてあるんです。もともと異邦人も救うということを神はお考えになっていたんですが、彼らが敵対するのを織り込み済みで、ユダヤ人から異邦人に福音を伝えることをさせておられるというね、いうことです。なので彼らが失敗したからもう倒れるんだじゃないんですよ。神様はそれを用いるぐらい、なんていうのかな、こう余裕のある計画なんですね。もっと大きいレベルでの計画を持っておられるわけなんです。すごくないですか。でですね、パウロは選びに関して言えば、父祖たちのゆえに神に愛されているものとあります。選びについてなんですが、優れているから選ばれているのではなくて、愛されているから選ばれているんです。選びという言葉を使うと、選抜という言葉ありますよね。やはり優れている人が選ばれると、なので選民思想とかね、 ありますね。ユダヤ人は先民思想があるとかってですね、優れている、自分たちが優越しているっていうね、優れているっていうふうにそういう意味で使いますけれども、ユダヤ人からするとこういうジョークがあるんですね。選ばれたくて選ばれたんじゃないよって、なりたくないのに選ばれてるって、自分たちが嫌だって言ってもですね、選ばれてるんですよ。いやこれ本当そうなんですよ。ホロコーストの時もそうだったし、苦しみ受けてるから、無神論者ていうか神を特に信じていない人たちが、俺は別に神信じてないよって言ってんのに、神様が呼ばれてることやっちゃってるんですよ、知らず知らずに。それがイスラエルの国だから、別に神様信じてる人たちが作ったんじゃないもん、あの国1948年にまあそれと話はずれちゃうんですけども、あでもずれてないや、全然愛されてるからなんですよ。で、申命記の7章の7節にこう書いてあります。主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかったってこう言ってるんです。数が最も少なくてみすぼらしい民民族であるにもかかわらず、というか神の愛というのは、この親しみとかそういうのは、そういうなんか人間側にないんですよね。ただ神が愛しておられるから、それを選ばれて、むしろみすぼらしいというか愛されるようなチャーミングポイント、魅力的なものがないところに神は愛を示されていく。これが恵みですね。そして同じ関係性がキリストを信じる者たちにも与えられていて、第一コリントの1章の26節から28節をお読みします。兄弟たち、私たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなくて、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。ある者をない者とするために、この世の取るに足りない者や見下されている者、すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです、とこう言ってるんですね。でその選びというのがどこから来ているかということを28節で話しています。父祖たちのゆえにとあります。父祖たちのゆえ、アブラハム、イサク、ヤコブのことです。アブラハム、イサク、ヤコブのことです。彼らを神が選ばれて、彼らから出たイスラエルの子孫をこの父祖のゆえに愛していて選ばれているんだということです。どれほど愛されているかというと、神はご自分のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と彼らの神であると名前を入れて呼ばせているほど愛しておられます。モーセに対して現れた時に神が、私はあなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるということです。彼らはあらゆる失敗をしました。いろんな失敗をしました。アブラハム、イサク、ヤコブですね。しかしね、そう呼ばれることを恥とするどころか誇りに思ってるんですね。神との関係が行いにはよらず、ご自分の愛のゆえなんだということがよくわかる。そして彼らの財産を持ってました。それが一途に神を信じていた信仰です。ヘブルの11章の16節に、しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした、と。神様ご自身が彼らの神、だからアブラハム、イサク、ヤコブの神と呼ばれることを恥となさっていなかったのは、彼らが天の故郷に憧れていた信仰を持っていたということです。この愛に基づく選びによってイスラエルは今も愛されています。で、愛を知るときにもですね、このイスラエルを見るとよくわかるんです。ことさらに神はイスラエルを厳しく取り扱っておられます。他の異邦人であれば、大したね、こうやって、みんなやってることなんですよ、異邦人では。でイスラエルが、いやどうよっていいじゃんってやると、うわーって苦しみを受けるんですよ。例えばバビロン捕囚、 常にユダヤ人が、ユダヤ人がなんかちょっと他のね人たち の, あの他の国々の神を拝んでね、で他の人たちがやってるようにやっちゃったらものすごい裁きを受けたわけでしょう。ことさらに大きな裁きを受けていく。それを見るとですね、なんか憎まれてるとか、なんか神様が意地悪してるとか見ると、これがね浅い見方なんですよ。神の愛はあまりにも熱いので、彼らをそのままにしておか、置くことができないから裁いてるんです。あまりにも関わろうとしておられるから、彼らが神様に背いているときに、そこまで行うことによって、例えばバビロン捕囚だったら、バビロンで70年間捕囚の民にならせることによって、それで彼らが神に立ち返って神様と共に生きることができるように、まあ、実に、彼らは偶像をそこで捨てることができたんですよね、戻ってきた後は。そのようにしたわけです。ですから先ほどホロコーストの話をしましたが、まあ、ホロコーストによってユダヤ人の人たちが、神がなんでこんな仕打ちをするのかと、まあ、神を信じることをやめてね、無神論者になった人たちもいるんですけれども、いるんですね、確かにね。けれどもホロコーストによってですね、ユダヤ人たちが紀元70年以来祖国を失っていた、あの願いですね、自分たちの国が欲しいという願いが、ホロコーストという民族最大の悲劇によってもたらされたんです。何かと言いますと、ユダヤ人たちがどんどん集まってきたんですね、あの土地に。で集まってきて、で国を作りをしたいっていうのはテオドールっていう人が言い始めてですね、でそれで言ったんだけど、もうユダヤ人でさえ何言ってんだ、夢物語を話すんじゃないっていうね、ユダヤ人たちがね最初反対してたんですよ。でもうあのテオドールはでもね日記書いたんですね。いや、私の書いてること、あの私が願ってることは、あと5年後、いや50年後に実現するって言ったんです。ちょうど50年後に1948年だったんです。実現者、まあ預言者みたいな、でも彼特に神信じてないんですよ不思議でしょ。 でそれで言ってですね、で集まってきたものの、その土地にはアラブ人がいて、アラブ人は特に何も最初はね別に構わないよって思ってたんだけど、あの焚きつける人がいてね、でアラブ民族主義が始まって、その戦いが始まったんですよ。でその当時はねイギリスが管理の統治をしていたんだけど、イギリスがもう嫌になってきて、白書っていうのを作って、もうお前ダメだと、もう終わりって言ってね、もう移民を制限したんです。でそういう中で、その国なんかできようがないような時にですよ、ホロコーストが何や、なんかユダヤ人がどういう状況だったのかっていうのが、戦争が終わって、まずドイツが降伏してね、そして日本が降伏したじゃないですか、あれで戦争終わったじゃないですか、1945年間で、その2年間3年間の間に、だんだん人類史上最もやばいことが起こっていることが、起こったことが分かり始めて、これはユダヤ人国持たないとまずいなって、同情が生まれたんですよ、世界に。そこで1947年の11月に国連の総会で分割決議案というのがあって、アラブ人の国とユダヤ人の国を作ろうと、分割決議案で無用と通過したんですよ。で国ができたんです。2000年近くずっと彼らは杉越の祭りのごとに、来年はエルサレムへって声掛けをするんです。すごくね、なんかもう 2,3 年経ったらもう諦める、僕大体ね、聖地旅行もね、もうコロナでさ、2020年に行くつもりが2022年になってまだ行くかどうかも分かんなくて、もういや、もうイスラエルなんかって僕ねぼやくんですよ、正直ね。だけど1700年っていうか900年か、毎年言ってたわけ。これはねちょうどねクリスチャンに当てはめると、神の国が来ると、イエス様戻って来られるとね、そして永遠の命が与えられますっていうことをね、もう、ま、ずっと言ってるわけでしょ、ずっとこうやって。それと似てるんですが、っていうかそこから来てるんですよ。彼らはその地上のね神の国っていうか、あのイスラエルの国なんですけど、でそれで 叶えられたんです。だから私たちはね、神の愛っていうのがね、何かを教えられるんですよ。これロマンチックなものじゃないんだね。あなたはそのままで愛されてますとかね、あ嬉しいな。でもこれもね、導入は大事かもしれないけれども、このようなホロコーストが起こっている時に何が神の愛だってなるじゃないですか。何が神の愛だと。でもこういうものを全部突っ切って、神の主権があって、神の主権の中に神の愛があるんです。ヨセフがね、ヨセフが覚えてますか、あのヤコブの息子の一人が、兄たち、自分を奴隷に売った兄たちを許したんですよ。この愛がどこから来たか覚えてますか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを使って救いのために変えてくださったんだと。何かっつったら、私がまずエジプトに使わされて、そして私がそれによってこのファラオの、まあ、その部下っていうか、その総理大臣になって、エジプトの、そしてそこに穀物管理がね、穀物の管理をするような人になって、行政官になってですよ、ヨセフが。それでその世界的な飢饉が起こったんだけれども、エジプトだけは守られて、そこでカナンの地で、この飢饉に遭っているヤコブの家族が救われるためだと。私たちの家族が救われるために、まず神が私をエジプトに使わしたんだと。だからもうやめていいんだよって涙流しながら、そんなにずっと罪のね、罪責感を抱かなくていいんだよって。どうして牢屋の中に入っているヨセフが神の愛なんだって分かること、分かりますか。分からないよ普通。神の主権にある愛なんです。十字架というものも私たちよく考えてください。十字架ですね。私例えば、ね、ペットの殺処分を見るだけでも、あの YouTube ビデオで見てね、もうね、何なんだよこれって思うんですよ。ペットっていうか、その捨てられた犬とかね、もう大量に殺処分されてるんですよね、この東京の中であっても。で、何なんだよって思いますよ。けれども人間がそのようにされてっている中で、一体何なんだと。神様、あなたはいるんですかと思わざるを得ないんですが、しかし十字架というものを見てください。十字架、もっとひどい仕打ちです。殺処分どころじゃないですよ。徐々に死ぬようにわざとさせている、恥ずかしめるための道具です。それを神の愛と呼んでるんです。神の主権の中にある愛なんですね。そしてパウロは29節で、神の賜物と証明は取り消されることがないからですって言ってるんですね。これね、神の賜物と証明って、イスラエルに対する神の賜物と証明が取り消されることはないよってこう言ってるんです。今アメリカでキャンセルカルチャーって言われてるものがね、言葉出てきます。聞いたことあります皆さん、キャンセルカルチャー。うなずいてる人ね、いますよね。大体どういうものかっていうと、過去にアメリカで、まあ、黒人が奴隷として、まあ、酷使されたですね、アフリカからこう連れてこられてとか、そういうのに、まあ、少しでも関わっているような人物は全部取り消そうと、アメリカの歴史から取り消しましょうっていう、キャンセルしましょうっていうね、だ何でもかんでもそうなんですですね。ここに書いてある、なんかこの差別的だと彼らが見なすものは全部取り消しましょうという、こういうね考え方なんですよ。で、私たちはね、あんまりこれがわからないけれども、例えば私たちの歴史に当てはめれば、ね、あの以前は札に出てきた、なんだっけ、あの伊藤博文っていうのは千札にね、あの私の年が分かってしまうかもしれませんけれども、ね、伊藤博文は、ね、こういう悪いことをしたから、ね、もうこの伊藤博文は私たちの歴史からなくしますとか、こうやって、これをキャンセルカルチャーなんです。天皇はね、こう荒人神に祭り上げられたからね、もう天皇一族はなし、 天皇制終わりとかね、こう言ってキャンセルしましょうっていう、ね、でこれ全部キャンセルしていくっていう、取り消すっていう、どうですか皆さんね、ちょっとそれはってなりますよね。今アメリカで実際起こっていることなんです。でそれやっちゃったらイスラエルはキャンセルです。汚点のある歴史があまりにも多いです。教会もキャンセル。教会の歴史皆さんご存知ですか、ね、日本の人たちにイエス様を伝えるときに必ずキリスト教は戦争するから、で反論できないんですよ。事実キリストの名によって迫害をし、ユダヤ人を迫害をし、ムスリムを迫害し、お互いに殺し合っていた。バプテスマの仕方の違いで殺し合っていた。そして予定論とか何だかって言って、なんか神学のちょこっとしたこの言い争いで、火炙りにしていたという歴史があるんです。キャンセルしますか、しないですね。なんで神の賜物と証明は取り消されることがないんです。神は選びのゆえに愛しておられて、約束しておられて、途中で取り消すお方ではないんですね。で具体的に、ね、この、ね、言葉ですね、この賜物と証明って一体何なのかっていうのを見ていきたいんですが、これどちらも、王様が恵みによって、まあ、与えるようなもの、この上位にいる人が下の者に授けるものなんですね。恵みを施す賜物です ね。王からですね、例えば私たちね、あんまりこの王っていうのがね身近じゃないんですよ。でもね、実は日本国憲法で象徴としておられるのが天皇陛下なんですよね。いるんですよ私たちも、ね、で例えば天皇陛下直々にねこう呼ばれてですね、はあ、そうですか、私たち天皇陛下に呼ばれたらどうします、やっぱね、ちゃんとスーツ着てさ、こうきちんとね、清掃して、そしてもうちょっと床焼けなきゃいけないかなとかと思ってさ、こうやってさ、そして何かこう、何かね、自分の一番大事なものをさ、用意してね、こう持っていこうとするじゃないですか。そして行ってですね、そしてお辞儀するときも、とこういう感じで、いつもだったらね、こんな感じでこういうふうにやるけど、こうやって。そしたらさ、なんか分かんないけど、この皇族直々のなんかこう大事にしているものをこう渡されたとしたらどうします、あまりにも恐れ多くてね、どうしようかなってこうやって思っちゃうじゃないですか。それが賜物です。そして天皇から、いや実はですね、明石さん、実は私たちのところで聖書の勉強会してくれませんかとかね、こう言われたりするじゃないですか、私がね。そしたらってこうなっちゃいますよね。恐れ多すぎて、どうしようとかね、思うかもしれない。これが証明なんです。証明、神王たるものが自分に対してこうしてしなさいとこう命じることですね。これが証明で、これが変わることはないと。だから私たちですね、こう普通の生活してるといつもね、自由とか襟好みっていうこの好みでね、いつもやってるんですよ。で全部それでね通じると思っちゃうんですね。でも通じないものってたくさんあるでしょ。親変えられますか。自分の選択で親変えられますか。自分の襟好みですか。ですよね。で実は聖書では結婚は自分の襟好みじゃないんですよね。で昔だったらなんとなく分かるんです。親がこうアレンジしてこの見合いするとかね、そんなね、この人がね、この、大学じゃなくてこっちの大学行ってるからダメだとかね、給料がねこう低い、なんかダメだとかに、ね、この人の性格良くないとかね、こういろいろ襟好みするじゃないですか。あでそ合わなかったらこれダメだなとかってよくやって離婚とかそうなっちゃうじゃないですか。でそんなないんだよね。ちょっとねこう分かるでしょ、この昔だったらでそれが襟好みができるってこと思っちゃうんですよね。けれども多くのものがその襟好みっていうのはできないんだっていう中に生きていて、私はそれを本当に知らなきゃいけない。で特にキリスト者は信仰っていうのは証明と賜物によっているんだということを本当に知っていく必要があります。教会生活もそうです。神に言われてるから来てるんですですね。なんかネットショッピングしてるみたいにさ、
うん、これはいい教会だからつってね、あちょっとこれ良くなってないから違う教会に移るとかね、でこっち行ってここはこうだからとかね、間違いですね、間違いです。で、まず賜物っていうのが、ローマ人の手紙を見ると、まあ、多くがね命、永遠の命に関わることで使われてますね。例えば6章の23節で、罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと。だから神、王なる神が私たちに賜物として永遠の命を与えておられる。あと義の賜物というのも出てくるんですね。5章の17節、もし人の一人の違反により一人によって死が支配するようになったなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるんです。義も賜物だと、神から義と認められること、これが賜物だと。で、これがキャンセルされることないんですよ。なんでイスラエルもキャンセルされることはないからなんですね。そしてローマの8章で28節で、今度神の証明について書いてあります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことを共に働いて益となることを私たちは知っていますと。で30節に、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたと。このように御子の形にあらかじめこの変えられている、これが定められていることを、この神様はその召してくださったんですね。ということで、変わらないよ、変わる方じゃないよ神様は。第一サムエル記の15章の29節、実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔やむこともない、この方は人間ではないので悔やむことがない。皆さんをキリストにあって神が選んでくださったことを悔やむことはないんだということなんです。あーこいつ選んじゃって、やべー失敗しちゃったよ、やめとこ、ないんだっていうことです。なぜかというと、あらかじめ全て知ってるから、全て知ってて織り込み済みで選んでおられるんです。すごくないですか、すごいっすよね。で歴史の中で、地上の中でイスラエルという証人を立てておられて、イスラエルがどうなっているかということによって私たちは確認ができるんですね。あ、神様は私の欠点によって見捨てるような方じゃないんだ、愛しておられて選ん、そしてもちろん、清められて栄光へと変えられることも願っておられるんだと、で決めておられるんだと、そうやっていうことが分かるということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのような方であることを見ることができ感謝いたします。主よ、11章、午後に学んでいきます。本当に楽しみです。あなたの知恵、知識、これが人間ははるかに理解を超えているものであることを見て、私たちが、なんて言うんでしょうか、あなたにひれ伏して歩んでいくものとしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。